はい、辻野さんと龍太さんとムユ子のライブラリートークいかがでしたでしょうか。なんか思いつく限りみんなでバラバラバラっと話していたので、ちょっとわかりにくいところもあったかもしれませんが、龍太さん、龍太さんがお話しされている中で、最近の図書館は滞在型やしっていう、そういうなんかフレーズがあったと思うんですけど、滞在型の図書館あるいはライブラリーっていうのはどんなをイメージしたらいいんですか。
そうですね、まあ、いろいろ考え方多分あると思うんですけど、元々の図書館のイメージだと本をとにかくいっぱい詰め込めるだけ詰め込んで、それを貸し出しする機能、閲覧する機能に特化するっていうのが、まあ、図書館のイメージだとしたら、そうじゃなくて、図書館の本を使ってもいいし、自分で持ち込んできたものを使ってもいいから、図書館の中に長い時間いて、で、まあ、デジタル機器とかも充電しながらとか、いろいろこう、パソコンとかスマートフォンとかを使いつつ、図書館の本も使いつつ、長い時間、使っていいですよとか、もう本当に本を別に使うかどうかは別として、デジタル機器使いながら長い時間いてくださいねっていうような感じの設計にするのが、まあ滞在型図書館かなと思うんですが、
確かに今龍太さんがおっしゃったように、設計するっておっしゃったように、普通の日本の図書館、パブリックな図書ライブラリーとかだったらちょっとちっちゃかったりして、あんまりみんながずっといてそこにいたらいっぱいになってしまいそうな気がしますね。設計から変えていかないといけない。
そうですね。なので日本の公共図書館だと、いまだに学生の自習禁止みたいなことにしているところって結構あって、すごい歴史的経緯があって、勉強する場所が少なかった時代に受験生みたいな人が閲覧席を占領しちゃって、それに対する文句がすごいあった時代があって、その時代の名残でなんか結構時代遅れではあるんですけど、今はわざわざ逆に図書館行って勉強する人って貴重なのでそういうのも含めて、そういうふうに使える場所っていうのをわざと作らないと、まあ、滞在型にすることは難しいっていうのは確かにありますね。
なるほど。この滞在型図書館については、また話題としてこれこう掘り下げていきたいなと思います。アーバナーフリーライブラリーも、シャンペーンパブリックライブラリーもこういう滞在型を目指しているところもあるんじゃないかなと思うので、いろいろ話題にしていきたいと思います。それからラーニングコモンズっていうこの言葉は今はよく聞くようになりましたけど、これはどういうふうなの、ラーニングコモンズって言えばいいですかね。
そうですね、まあ、大学図書館とかに多いですけれども、これもなんで書家ばっかりある図書館っていうのではなくて、グループ学習ができるような席とか、そうじゃないいろんな交流ができるような場所とか、デジタル機器、そうですね、プレゼンテーション、大きいスクリーンにつないでプレゼンテーションができるみたいなのとか、あと、一番大きいところでは、もちろん、声を出して話をしていいっていうところですね。そういう場所を図書館に作ろうっていうのは、図書館の電子化が進み始めた時代から、アメリカでは結構たくさん、っていうか、取り入れられ始めていたトレンドだと思うんですけど、日本でも多分10年、もうちょっと前かな、もう15年前ぐらいとかから取り入れるの結構流行ってますね。
以前岡部さんが出てくださった時にラーニングコモンズの話してくださって、これもまたまた今どんなふうに展開しているか知りたいところです。そしてこう3つ目というか、私がこれぜひもうちょっと知りたいなと思ったのが、こう、いろんな議論を、ビジュアル化するというか、普通、なんか議事録って言ったら手で書くけれども、それをこう見える形にして、その場でこうシェアしていく。そういう手法が、こう、あるっていうことを、龍太さんがこうお話しされてたんですけど、これをもうちょっと教えてほしいですね。面白そう。
そうですね。収録の中でとっさにちょっと言葉が出てこなかったので、間違った名前というか違う名前で言っちゃいましたが、グラフィックレコーディングですね、っていう手法で、 会議でもパネルディスカッションとかも公開討論会とかまあ何でもいいんですけど、そういうのをやった時にそこで出た話題をホワイトボードに逐次記録していくんですけど、まあその時にあの絵心のあるっていうかちょっとアーティスティックな素養のある人がそれを書いて、あのただ字で要点をまとめていくんじゃなくて絵を交えて書いたり、あのあとはまああのなんていうか要点同士のつながりとかも図として残していくみたいな、そういう感じの、手法のことですかね。
これはなかなか技がいりそうな気がするんですけど、いわゆるこうあの例えば授業で板書するとかそういうのありますよね、黒板とかそういうのとは全然違って、絵で描く絵心っておっしゃいましたけど。
そうですね、まあだから本当に全部を絵にする人は必要は全然なくて、うん、要点とかは全然文字で書いていいんですけど、その発想と発想のつながりみたいなところはあのフローチャートじゃないですけど図みたいにするとか、もっとあの図にして残した方がいいようなものの場合はもう即興でその場で絵を描いて、うん、あの似顔絵とかでもいいですし、うん、この人がいたよねみたいなのを似顔絵で残すとかそういうのでも多分いいし、あの図書館のことを例えば図書館建築の話をしてるならそれこそ間取り図みたいなのを書いていくとか、まあいろいろやりやりあの議題によっていろいろやれるとは思うんですけど、
そう楽しそう。こうじゃ あ, あの一人の人が記録した後他の人がそれに足してこう意見を変えたり絵を変えたりしてもいいわけですよね、その議論にさらに加えて。
まあそうですね、割とあのグラフィックレコーディングとしてやる場合はあのパネリストとは別にグラフィックレコーディング書く人っていうのが一人いて、そのいろんな人が言ったことをその図の中に落とし込んでいくっていうようなことをしますが、まあ、あのできたものに対していろいろ特にデジタルだったらあの元のを破壊することなく付け加えられたりも多分するので、もちろんそうですね、あの後からいろんな人が付け加えていくってこともできそうですよね。
うん、例えば10分15分の議論がこう一面にっていうかホワイトボードにこう面で一瞬で見れる形で記録されることになるわけですよね。
うん、そうですね。
そしたら大体記録してる人はちょっとなんかあの今回はこういうテーマでこういう議論の流れっていうのを頭に入れながらある程度こう理解してないと。その事前になかなかなんか難しそう、それ誰でもできるわけではなさそう。
いや結構かなり難しいとは思います。あの、うん、特にそのそうですね、パネルディスカッションなんかをまとめるっていうのは結構難しいというか、まあでもある意味だからパネリストの人と最初話しておいてどういう話をするかみたいなことも含めてやっとかないとなんで、うん、ある意味そのただ単に記録する人っていうよりはその人のパフォーマンスですよね。
いや本当にあのトークでも話してますけど、学生さんたち日本の絵描くのうまくって、特別な絵じゃなくて本当授業を聞きながら手が動いてるとか、ちょっとこうポップ作るときに描いてって言ったらパッと描いてくれて、あんまり悩まずパッと描いてくれて、そのノリでこうみんなでシェアする、何議論してることをシェアするっていう意味での絵が描けたらすごいなと思うんですけど、こういうライブラリーでこういうワークショップとかないんですかね。あったらぜひ見てみた
い。うん、あったら面白いですよね。あの、うん、図書館ってその情報の整理法とかを教える場所でも本当はあるので、うん、うん、あの図書館にふさわしいそのワークショップのお題だとも思いますが、
うん、はい、あの新しいお題が出たので、もしなんかそういうことされている方がおられましたらぜひレポートしていただければいいかなと思います。今日のトークもあのなんかライバルトーク楽しかったので、また続きをしていきたいなと思います。ありがとうございます。それではあっという間に時間です。今日お届けした最初の曲は The Guitar Plus Me でライブラリー、そしてその次の曲は野口の本棚でした。シャンペーンは金曜日からまた冷えていますが、体調に気をつけてお過ごしください。来週も同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。感染症くれぐれも気をつけてお過ごしください。WRF is an open forum for the champagne community. Views expressed are those of speakers and do not represent WRFU, Urban Champagne Development Media Center. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.